8時だよ。
神様、
仏様、
寺社巡りや仏像見物に行列ができ、宗教本が次々とヒットを飛ばすなど、近頃神社やお寺、そして教会はちょっとしたブームに。神様仏様の世界に親しんでもらう30分番組です。今週のこの番組は、市政100周年記念、10月16日に行われます天ヶ崎ハーフマラソンを支える3社が提供いたします。まずは各種水道工事のことならお任せ、大城工業所さん、そして地域に愛される食いせの老舗酒屋磯田酒店さん、そして2月3日の節分が終わり、2月11日の建国記念祭の準備に忙しい貴船神社さんが支えてくださっています。 DJ は天ヶ崎貴船神社宮司の枝田正輔と、
上岸住職の広林光信と、
アシスタントの正美です。こんばんは。
こんばんは。はい、福島牧師は今週もインフルエンザのため欠席でございます。
はい、はい、ドクターストップでございます。
はい、は
い、というわけで、はい、早速ゲストをご紹介いたします。はい、先週に引き続きまして、文楽太夫の豊竹花房太夫さんにお越しいただいております。
こんばんは。
ありがとうございます。
師匠すいません、お忙しいのに本当にありがとうございます。
先週は勉強になりましたね。
いや本当にいろいろ勉強になりました。でも本当にありがとうございます。いかがでしたか、先週のご感想は。何か、
いや、なんか上がりましたよ。
いやいやいや、私が上がってました。
はい、あのかなり上がってありました。
前に出ました。はい、はい、
師匠はなんか、あの居酒屋で飲んでるような感じ、私は横にいたんでこう身振り手振りでね、こういうお話をいただいたんで。
いや、でもありがとうございます。
はい、はい、で、あのせっかくなんで、あのこの放送は尼崎の方を中心に聞いていただいてるはずなので、
はい、
で局も尼崎なので、あの尼崎は近松門左衛門のお墓がありますよね、高斎寺。
はい、
はい、
ゆかりがある。
はい、まあ、近松はね、うん、あのまあ、日本のシェイクスピアと言われるぐらいのね、うん、素晴らしい人で、まあ、近松がと竹本義太夫がね、うん、結びついたことによって、うん、今文楽がこういう形に栄えた、うんうん、その近松門左衛門の墓があるということは、もう文楽に対してものすごい由緒ある土地ですね。
なんか、あの近松門左衛門が書いてたいおりとかがね、高斎寺さんのそばにあるということで。ああ、そうですか。はい、あの
その高斎寺さんでもね、あの毎年確か文楽、
うん、近松
祭り、近松祭りですか。それで私も 2,3 回出演させてもらったことあります。はい、
ですか。
はい、
結構天ヶ崎とはご縁あるんですか。
そうですね、はい、あのまあ、文楽の出し物、はい、下台の中に太閤記十段目というのがありまして、それは天ヶ崎の段という、はい、その太閤記十段目というのはね、キングオブザギダユというぐらいの、
かっこいい、
ものすごい、
キングオブザギダユ、
ものすごい一番有名な演目なんです、はい、天ヶ崎の段というのはね、はい、ですから、この私はこの尼崎のでその他いうところに何か会館があって、そこで若い頃尼崎の段を語ってくれ言われて語りに来たこともありますしね、はい、非常に由緒深い名前ですね、尼崎っていうのは。
あ、そうです
か。その時の尼崎って間にあのちっちゃい経の入る
経ですね。
尼崎ですよね。
そうそう、尼崎の段、そうです。
よく知ってますね。やっぱり生まれ育ちが天ヶ崎。
いや違います全然詳しくなかったです。
いやいやすごいな。
やっぱり天ヶ崎もね、そうやってあの JR のところにも近松のねお人形さんがバンと駅前に
ある
ん
ですね。だって高速道路で天ヶ崎ってなんていうか絶対あのあれですからね、
あの違うね、浄土寄りの文楽、
いずれはだんじりの山瀬の神
あ、いいですね。
何言ってらっしゃいますけど、まあ、次行ってみましょうか。はい、
はい、
でまあ今週はやっぱりね、うん、あの師匠の、うん、まあまあ、生い立ちであったり人となりっていうことに迫ってみたいと思いますが、うん、正美さんどうぞ。
あ、いい、
はい、
あの昭和22年大阪生まれ、はい、っていうことで、
住吉区浜口町ですね。はい、
あのずっと大阪ですか。
いや、あのね、中学1年生の時に東京に、行きましたんです。
あ、
はい、
中学からいつぐらいまで、
高校3年卒業して1年浪人してたかなぐらいまで東京におりました。
あ、
はい、
でも結構がっつり大阪弁。
この家庭事情なんですか、それと
も。まあ、祖父がね、はい、まあ、まあ、東京に、まあ、お客さんも多かったん で、はい、でしかも僕は東大を目指してたんですよ。
それはあの大阪校の東大ではないですよね。
東京大学ですね
。はあ、で東京大学入って将来何になろうと思ってらっしゃったんですか。
まあ弁護士か何か何かになりたかったと思ってたんですよ。
はい、
さっきおっしゃってたおじい様のお客さんっていうのは、おじい様は例のって言ったら変ですけど
ね、人間国宝での
、
はい、そうですよ、
お客さん、はい、10代豊武若太夫、
はい、
若太夫、
はい、やっぱり東京に結構
講演される、
そうなんですね、
うん、
はあ、まあ、いわゆる谷町さんっていう感じ、
そうですね、はい、
はあ、
その家庭事情で東京に、
それとまあ東京のね、大学に行きたいということで、
はい、
それが今こちらに大阪に戻ってきて、
だから僕は太夫なんかメッソをやる気なかったんですよ。
それはおじい様を見ておられて、いや
というよりもその頃朝日座っていうのは道頓堀になりましてね、うん、その朝日座に来る文楽のお客さんがね、うん、少なかったんですよ。
あ、うん、今でこそね、
今はすごいですよね、うん、これは今すぐ土曜日曜なんか大阪でもチケット取れない
ぐらい、う
ん、
取れないです、取れないです、
今入ってますけど、うん、その頃朝日座はもう夜の部なんか三十何人とかあったんですよ、そうすると舞台に出てる人形塚さん人形一体で3人でしょ、
はい、
5体入れたら15人でこっち対応してしゃべるな10人ぐらい並ぶことがあったもんね、
はい、でお客さんよく
お寺の法要でもあるんですよ、僧侶の参拝者の数より僧侶の方が多いというすいません失礼しました
、まあ、そういうのもあって、うん、まあ対応にはならないだろうなと、
もうこんな流行らん仕事はかな
あ、
まあ、東京は結構お客さんが多いってあるんですよね、
今も東京の方がね、いっぱい、
いや今はね大阪が多いですね、東京はね2週間やから、2週間でキャパが少ないんですよ、東京の国立小劇場は、うんうんうん、だけど大阪はキャパが広いし、うん、3週間やってるからね、僕は大阪の方がお客さん多いんじゃないかと思います、ね、
トータルで考えると、
ね、そうですよ、
でも師匠その東大目指されてて、でまあちょっと挫折されて、できっかけは何なんですか。
それでね、まあ、私の祖父が亡くなった、お通夜があったんです、はい、あったんです、その時ね、僕近くに銭湯があったんですよ、
はい、
そこへ私の祖父の弟子のロダユさんという人がね、はい、いまして、ね、ロダユさんが一緒に行ったら、僕にね、僕ユージっていうかユーちゃんユーちゃん言うんですよ、はい、でユーちゃんユーちゃんな太陽になれ太陽になれって言うんですよ、うんうん、で僕は冗談じゃ冗談じゃもうそんな太陽全然こんな流行らんもんはそらもうあかんって言ってたら、はい、いや君はねなんか大きな声が大きいしねなんか向いてるぞってわけですよ、うん、でそれでピカッと来たんですよ、あそうか太陽になるんやったらまた大阪に帰らんとあかんと、うん、大阪に帰るんやったらそうや僕はちょっと小説家になりたかったんですよ、
うんうんうん、
そうか小説の家になる絵材料になるなと思ったんですよ、
あネタになると、
そう、だ家出の口実というか、はい、そういう感じで大阪に行ったんですよ。
じゃあ弁護士の夢、いや夢破れ、
いやいやもう高校に行ってる時は、はい、僕の高校は小石川高校言うてね結構ね、はい、みんな僕らの頃は半分ぐらい東大行ってる、
進学校なんです
ね、進学校なんですよ、ほんで、はい、もう早稲田慶応は当たり前と、はい、そういう感じのとこあったんですよ、
はい、
でだから僕今東京行ってクラス会やってもみんなほとんどもう、
そっか、
うん、
官僚とか、
ただ今のクラス会行ったら昔は僕小さくなってたんですけども今もクラス会行ったら僕は主役です、というのはみんなもうみんなもリタイアしてるし、
ねね、70前でバリバリ現役
だから、ね、じゃあ大学は行かれなかったんですか、
行って行かれません、
あっすみません、じゃあもうそのまま大阪でもう文楽の道に入る、
文楽の道というより小説家の修行の道に、
そこは大事ですよね、
はい、
小説家の道で、で大阪に帰られて、
はい、
はい、
で当時は研修
ないんです、いきなり春子太夫 竹本春子太夫っていう人が、はい、春子というのも女じゃないし、春子太夫というとこへその人は僕の祖父の弟子やったの。だから結構割とね、あの入っても優しくしてもらえたっていうか、非常にいい待遇やったよ。
もう詳しくは聞きませんけど。
じゃあ普通はもっと厳しいということですか。
そうですね。だけど春子大師はすぐ亡くなったんでね、それから厳しくなりました。
あのやっぱりもう あれですか、もうこの師匠だっていうのは決めてたんですか。もう入門するときは、
いやいや、もうそれはたまたまです。何も知らないから、だから周りからやっぱり行くんやったら祖父の弟子のそこへ行ったら、
行きなさい、行きなさい、はい、
と。でもどうですか、まあ、理想と現実。
いやいや、あのね、一番最初行ったらね、その北千里にあるね、すごく駅に近くすごい屋敷みたいとかって、師匠がね、うんうん、北野新地のママさんと、再婚されて、はい、大きな家に住んでたんですよ。女中のおばちゃん一人おって、もうそこでその稽古したら浮いた時にその竹が生えてるんですよ、庭にね、うん、はい、それをバックにしながらね、こう今頃は半一さんというね、あのなんていうか上流を教えてくれるんですよ、はい、春子大師匠は三味線弾いてね、で僕浴衣着てね、格好帯締めても、はい、格好帯の仕方やって、うん、浴衣でやったらなんか気持ちいいんですよね。これはええもんやなと思ったんですよ。これはええもんやな、僕はちょっとやめようかなと思ってたんやけど、これはもうちょっとやった方がいいなと思って。
じゃあ竹のおかげなんです
か。竹のおかげ。
気持ちよさが忘れられる。今の
師匠があるのが、
なんか雰囲気いいんですよね、三味線でこう擬態を語ったらね、これはええもんやなと。
へえ、うん、そう、面白いな。じゃあもう小説家は諦めて。
いやいや、やっぱりずっとこう、あ、本はね、1日に文庫本2冊ぐらい読んでました。はあ、
大江健三郎とか
お好きなんですよね。もうそうですね、あのね、作風は変わってますが、大江健三郎とね、生野純三が好きやったんですよ。この 2人の作家、作風が違うんですけどね、はい、この2人はもう、それあと倉橋由美子ぐらいかな。
じゃあやっぱり本当文学少年
みたいな感
じなんですね、ですね、うん、はあ、面白い。でもやっぱり逆に思うんですけど、おじい様がなんかやっぱり偉大の中での葛藤ってなんかやっぱりありました。
いやいや、それは全然なかったんですよ。あ、それ全然ないんだけども、入ってからお前な、若田の孫やろうって言ってね、その
周りからね、
結構言われるからね、それ対してはなんかプレッシャーっていうか、なんか
あります。反発みたいなものも、
いや反発も何もなかったですね。
あ、そうかみたいな。
僕のおじさん知らんもん、僕が太夫やってんの。
あ、そうか、うん、そうですね。ご自身はあのおじいさんの講演を何回か聞かれてるわけでしょ、
うん、それは子供自分に聞いてるから、うん、そのやっぱり子供の自分聞いてたりね、そうすると英会言うとね、そうでもないんですよ、うん、結構例えば学生が教室に来るでしょ、はい、学校から来たらね、かえってトラウマになる場合もあるんですよ。
あ、難しい、
おもろないこれはと、あ、かえって学生で団体で来ることでトラウマになって、もうええわとなる場合が逆になるんですわ。それはちょっと難しい。だからね、学校の先生がね、どんどんどんどんレクチャーして、はい、で学校の先生がまず感動して、
そうですね、
生徒に面白いからって感動したら、どんなに感動生徒をするんだと思うことで、一生懸命学校の先生が感動を持ってレクチャー自分で勉強して生徒に教えてから来たらまだいいんだけども、ただ、はい行きなさい、はい文楽見なさい、大阪の伝統芸能やからこれ見たらええぞだけじゃね、そんなん退屈で、
何のこっちゃみたいな感じですもんね。
前なんか中学校来たらね、紙飛行機なんか飛ばし
ようと、間違えて
る。だからそんなんでね、だからね、やっぱりこれよしあしなんですよ。だからよっぽど学校の先生自体がこう感動を持って生徒に、あんな先生あんな感動してるのかと思うとね、うん、そこが大事です ね、 ですね、
見どころというかね、うん、ここ見んねんでみたいな、うんうん、
やっぱり理屈で伝わらないですよね。
伝わらない
ですよね、
まず感動が大事です
ね。その花房太夫のデビューはいつだったんですか。
僕はだからね、20歳で入門して21の4月かな、
はい、すごい。
その時ってやっぱり緊張、
それは緊張しました。 一番こっちのずらっと奈良の中で一番端にいるんやけども、うん、一言やりかけめっちゃ
でも緊張しました。逆にその一言が今まで先輩らが語った後の一言ってなかなか、
そうです、みんな一緒語っててね、そう難しいやろう、ドキドキしますよ。
師匠よかったでいいんですけど、うん、これまでの、まあ、芸歴の中で失敗談とか
よかったら、
は
い、逸話とかなんか、
かな、はい、
伝説とかよかったら、
伝説ちょっと今
話せるだけで結構なんですけど、
今はちょっと思い浮かべないかな。
あれってあのゆか本という、うん、あのテキスト、はいはい、本を見ながら語られるんですけど、
そう、
ページ飛ばしてしまったりとか、
いやそれはしょっちゅうありますよ。
あ、そうなんですか。
結構、
はい、あでも結構覚えてるもんですか。
うん、覚えててもね、大きな声出すから、うん、頭が真っ白になるでしょ。
はい、
トストもパカッと飛ばせるときは
忘れるとき
はどうするんですか。2秒ぐらいですよ。
ああ、一瞬ね、
一瞬。
ああ、
だからお客さんは気がつかん場合もありますからね。
なんか今やなみたいな感じになります。
私なんかお経一周忘れたときには何万だ
す
何万だす
ごまかせわからないですよ。お客さんはお客さんわからない。
そうですよね。あ、2秒か。へえ、そっか。
え、声が出ない、なんかその野球選手とかでもよくあるような、うまいこといかない時もあるわけですか。
それありますね。あ、声がね枯れてたりね、うん、そういうとこは。ただそういう時はチャンスなんですよね、逆に、
うん、
コンディション悪い時はこれをなんとか、体調悪い時でもなんとかこう普通にやらなきゃあかんということは、その時に今までなかった、出せてなかったものがなんとか やらんと辻褄合わさんとあかんから、その時こそチャンスでなんとか違う技術を持ってこなきゃあかんというね、それがありますから、
は
い、
ピンチはチャンス
です。そうですね、
どうしてもすごいな、やっぱり。逆に言うとそのなんか自然体になれるっていうか、そうやって元気な時と違って体調が悪いほどなんかこう、もう無理ができない中に今まで身につけたものが出てくるっていうか、そういうところもあるんですかね。
だから僕なんかもういつもこうマイナス要素の時に逆に感謝するっていうかね、
うん、
ありがとうございますって逆にそういう歌あると思うんですよ、
うん、
神様に向かって、
はい、
あ、今日まずいな、あ、いや、ありがとうございます、これはチャンスですと、わざとそう思わせる。
ネガティブじゃなく
全然も
う、いや、なんかすいません、うん、あの今師匠がなんか宗教家みたいに言ってたんですけど実は、ですよね、まさみさん、
師匠はクリスチャン。
そうなんですよ、
クリスチャンだよ。
これもまたすごいなと思うんですけど、
ちょうどそれでお呼びしたっていうのもあって、
はい、
宗教一応宗教、はい、宗教番組なので、
はい、
あのせっかくやから、はい、ということで。
だから全てのことに感謝してよっていう言葉ですよ、
うんうん、
全てのことっていうのは一番大事なのはマイナス要素ですよね。
あ、そうですよね、う
ん、自分の子供が死んだ、感謝します、うんうん、ね、給料なくなった、感謝します。そうするとね、コロッと感動。ほんでこの野郎と思ってる人は許す。
うーん、
僕は娘をその医療過誤で亡くしたんですけども、その、はい、小児科医を憎んでましたよ、
うん、
ところが憎んで、あ、いや、これある時にね、これ許したんですわ、その小児科医を、
うん、
血中濃度がこんな少ない娘をほったらかしによったこいつは人殺しやなと思ってたんですよ、
うん、
でクリスチャンの人でもあなたねやっぱり人を許さなきゃあかんと言われても何がお前許さない あんなまで許せるかと思ってたんですけどね、ある時にねポコッと思ったんですよね。自分ってこんなみすぼらしいししょうもないわしもにしょうもない人間やと、で憎んでる存在やけどもお前それだけのなんていうかな、価値あるんかと自分はなんか問われたんですね、
うん、
その時に、あ、そうや、わしもあの小児科医と同じぐらいしょうもない人間やと思った時にパッと許したんです。ほんでね、許したらね一番得するのは僕なんですよ、
うん、あ、憎しみが消えるというか、
消えたらねもう解放される。
あ、
それは分かりません、すぐ許せませんよ、
う
ん、ある程度こう、このまま殺したのかいてね、
いや今ラジオ だからもうなんか
すごいよ、
もったいないなと思いますよ、これテレビやったら最高の。
だからね、だけどねやっぱりね、こう例えばもし娘殺された、奥さん殺された、うん、ね、ある程度カットあるけど、その直後に 待てと、うん、皆さん署名運動してください、うん、あの人を助けてあげようねと、うん、ね、あの人今これも社会的な制裁を受けたから、うん、その人が更生するためにね、皆さんでね、寄付、むしろ寄付してください、無罪にしてあげてください、私が面倒見ます言うてね、こうしたらね、うん、めちゃめちゃその人も楽になる。あのアメリカにそういう人いるんですよ、実際メイドに自分の娘殺されて、女中に、それもいやいやこの人はいろんなことあったんで過ちやで、この人署名運動して無罪にしてくださいって言うんです。
なかなかでも
普通ね、あれをさ、あれをね、無罪というよりね、死刑にしてくれっていうのが普通でしょ、無罪にしてくださいって言うんです。それで一番ね、損得得すんのは許した本人なんです。で、義太夫にもね、文楽にもそういう人を許すというね、うんうんうん、こう演目があるんですよ。うん、酒屋でもそうやし、おさん、ね、治平とかね、みんな旦那が浮気してんのにね、旦那許して浮気相手と友達になってるんですよ。そういう義太夫があるんですよ。それはね、許してあげてるんですよ。その旦那も、旦那に対する愛情ですよ。
身受けしってお金 ね、 そういうね、渡してきたり、へそくりをね、
その、あの小春さんのために身受けしてお金、自分の着物を売ってとか、それはやっぱり愛、あ、本当の愛ですよ。
でもやっぱりあのご自身で経験されてるから、重みが違いますね。
あのクリスチャンはずっと昔からクリスチャンですか、師匠？
だから、高校生の時にね、
はい、
そのまあ銭湯巡りしてたんで、はい、その時たまたま行った銭湯に 4,5 人で男同士行ったんですよ。 4,5 人で行った時にそこに番長があったんです、中学校の時に、ね、番長、まずいな、僕らの頃ね、
はい、
もうあれ50年60年頃はね、もう先生泣くたしてたんですよ、はい、だ先生こんなん、
はい、話してね、
顔を話してた、卒業式の時から、はい、そんな当たり前だったんですよ。ただ先生も生徒どう
なります、
だからもうそんな当たり前だったんですよ。でところがその番長もチェーンこう巻いてチェーンで半殺しにねしたりしてたんですよ、みんな。
なんか先生、漫画みたいな世界のタイムスリップ
で、それはそれで成立してたんですよ、
うんうん、
中学でもね、うんうん、ここでねそいつがおったんですよ、
はい、銭湯に
参ったと思って、こうそろっとね気がついたら逃げようと思ったらね、おい林、僕生命林って、
はい、
おい林、え、あ目黒って、目黒君、あ、お前しかとしたなって言うんで、いやいやしろないお前、声、はーっと思ったとき、僕の友達みんなパッと逃げてもらったんで、
はい、
お前座れって。ほんで、湯船つかりながら、お前はし、僕の質問に答えたら許したるって言うわけですよ。で、何やろうなと思ったらね、こう、林、お前、キリスト教徒してるかって言うんですよ。
はい、
キリスト教知ってますというのは、僕はね日曜学校に通ってたんです、昔小学校の時で、なんで通ってたかいうとね、クリスマスにケーキもらえるんですよ、
はい、なるほど、
その頃紅茶でケーキなんかね、うん、
なかなかないですよね、
で先生がサンタクロースになってここからキャラメルをくれるわけですよ、はい、だからいつもね10月とかねなったら行くんだよ教会に、はい、
なるほど、
で1月でになったらやめるし、
はい、
でそれでも行ってたんです、はい、だからねその時行ったら、いやいやでもその学校、
うんうん、
学校あるでしょ、うん、日曜学校でこう、うん、聖書の話を女の先生がしてくれるんですよ、うんうん、ほんなら、ああ、いやいや、なんか聞いてるんですよ、でその時にね、聞いてたんが、すごくためになったんだけども、そいつがね、その番長がね、林、お前、三位一体って、なんか分かるかって言うんですよ、その時三位って、その時にね、もう怖かったの、非常に怖かった、なんかそういえば三位一体のこと言ってたなと思って、ね。じーっと思い出したんですよ。なその女の先生がね、確か映画かな、
はい、
映画なんで、ここに神様がいててね、はい、ここにイエス・キリストって、うん、ここにね、聖霊というのがあってね、はい、これさ、見たいというのはね、僕、なんかと思い出したんですよ。ほんでもう、平然とね、平然と、神様ね、神様、そしてイエス・キリスト、聖霊と言ったんですよ。ほんなその目黒君がね、林は頭やなって言うわけですよ。ほんその後お前僕が行ってる教会へ来いって言うんですよ。
断れないですよ。クリスチャン。
何だったのその人。
チェーン振り回してたクリスチャン。へえ。そんなご縁。
人生の節目全部銭湯ですよね。
そうや。
そうなんですよ。
ねえ。そう。銭湯や
銭湯。ねえ。文楽の銭湯や
し。文楽そうやそうそうそう。そう節目そうや。
うん。どうです銭湯今度行ってみた
ら。すごいな。でもまた三位一体っていう言葉も、うん、まあ文楽でも
三位一体、うん、文楽そう太夫三味線人形 ね、
まあ、これがまたすごいなと思って、う
ん、なんかカチッと全部つなが
ってますね。それになるほど、そう、
すごい。
でまたあれですよね、そのまあクリスチャンとしてなんとねゴスペルイン
文楽
という、これをちょっとよかったら教えてきっかけと。
やっぱりね、はい、あの昔からの名作をするのも大事だけども、うん、やはり新作というかその時代時代に応じたものをやるというのが大事なんですよ、うんうんうん、で僕はまあクリスチャンですからこうまあ言うたら、まあ、話では長いんですがまあまあ一回まあ文楽でイエス・キリストの世界をやってみようかと思って、うん、こう始めたんです。それも新作ですか、分かりやすいんですよ、うんうんうんうん、だからそれは最初教会でやってたんですけど、教会でやるときには文楽のお客さんも来るわけですよ、うん、ね、文楽のお客さんもあれは別に、ま、自分は信仰で行くんじゃなくて文楽やればいいと、うんうん、でクリスチャンの方は文楽知らん人多いから、はい、文楽も面白いなってこう来るわけですよ、半々で、うん、半々で来てこうまたそれは新作ですから、でイエス・キリスト・マリア・ペテロとかいう人形もありますから、うん、あのそれでこうマリアなんか着物で着てるんです、うんうん、着物のマリアさんなんですよ。だから結構それがね新鮮なんですよ。新鮮やしね、それでね分かりやすいんですよ、現代語やし、うんうん、だから字幕なんかいらんぐらい分かりやすいから、うんうん、結構去年ももう東梅田教会でやっても3か月2か月前には全部売り切れ、はあ、で一昨年も忘れすごい有名な教会でやって、はい、そこも3か月前に売り切れ、うん、もうだからクリスマス前に他宣伝しようともできない状態で、それほどやっぱりそういうニーズが高いというか要求がこう高いですね。いや
今日欠席されてるあの牧師のポン先生が、もうそのゴスペルイン文楽を見て、そのなんか言葉がもうすごい胸に響いたっていうか、すごいもう
本当に出てきたなと思いますけど、だからね、お会いしたかったんですよね。
はい、あもうあれですけど、
まだ全然時間もあれなんですけれども、はい、ちょっと宣伝だけ、はい、はい、6月10日に文楽応援の落語会あります。それと3月17日山本 能楽堂で真田幸村三変化、3月18日にはアルカイックホールで、文楽行われますので、皆さんぜひあのご覧ください。
はい、
はい、ホームページゴスペルイン文楽もホームページありますし、あの文楽劇場の方にもね、あのいろんな公演情報載ってます。ぜひご覧ください。
はい、
はい、今週のこの番組は大城工業所さん、貴船神社さん、磯田酒店さんが支えてくださっています。は
い、ありがとうございました。
ありがとうございました。
で師匠本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
最後によかったらリスナーの皆さんにちょっとなんかメッセージをお願いいたします。
20秒ぐらいで、
はい、はい、
まあ古典芸能を受けますけども、初めての人にとっては非常に新鮮なもんなんですね、うんうん、ですからまあとにかくライブを聞きに、うん、耳に来ていただきたい、うん、ライブこれは新鮮で、うん、ものすごい未だかって味わったことのない深層心理、自分がから分け負ってくると思いますから、うん、はい、
魂を揺さぶられるそうです。ライブを、はい、ライブをぜひということで、本当にし
ょ、ありがとうございました。
ありがとうございました。ますますのご活躍、そしてご健康をお願いしております。はい。それでは来週水曜夜8時にお目にかかりましょう。ポンさん、早く帰ってきてくださいね。はい。8時だよ。
神様。
仏様。
目黒と林が銭湯で銭湯せずに洗礼受けた。
もう。
おー。